ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は2本立てでお送りします。まずは東亜ピクチャーズ株式会社の橋本舞さんにお越しいただきました。橋本さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。橋本さん、小柄で可愛らしい感じですね。
ありがとうございます。
なんかすごいなんかふわふわっとした映画を紹介してくれそうなイメージがするんですけど、はい、一体今日は橋本さん、どんな映画をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日は、クワイエットプレイスというホラー映画のご紹介になります。
思ってたのと違う。クワイエットプレイス、
はい、
そしてホラー映画ということですね。
はいはい、
ちなみに橋本さんはホラー映画お得意派ですか？
実はそんなに得意ではない派です。
一緒一緒。でも興味はあるんですよね。
そうなんですよね。
どんな体験ができるんだろうとかってすごい思うので、ぜひいろいろ教えていただきたいんですけど、クワイエットプレイス、
はい、
ホラー映画という情報だけなんですけど、今の時点ではどんな映画なんですか？
はい、もうこちらシンプルに音を立てたら即死というキャッチフレーズがキャッチコピーがついてまして。
音を立てたら即死。
はい、
ケイちゃん即死でしょうね。まあまあ喋るということが人よりも多いっていうのもありますけど、
はい、
何かと音立てますからね。
そうですね、日常で音を立てないっていうことがそうないと思うんですけれど、ちょっとその音をこう使った映画のホラー映画になってます。
あ、じゃあ映画を見ている間も動けないですよね。音立てたりいかんのかな。
そうなんですよね、緊張感がすごい作品ですね。
音を立てたら即死。もう少しどんな映画か教えてください。
はい、あの音に反応して人間を襲 う, こう何かによってその荒廃した世界で生き残った、うん、あの一組の家族がいるんですけれども、その何か、はい、襲ってくる何かっていうのはこう人の呼吸の音さえも逃さ聞き逃さないような耳の良さをありまして、でその一瞬でもちょっと音を立てようものならもう人間を襲ってくるっていうのであって、
はい、
なのでその生き残るためにはこう音を立てないっていうのが重要になるんですけども、そこでその生き残った家族は手話を使ったりとか、まあ、こう裸足で歩いて足音をこうなるべく立てないようにするとか、あと道にこう砂を敷き詰めて足音を立てないとか、
はい、
そういうこう工夫をしながらこう暮らしているんですけれども、その一家の、奥さんなんですけども、その彼女が実は妊娠中で出産を目前に控えていまして、
おっとかなり過酷なミッションが待ってますね。
そうなんですね、でやっぱり出産となったらこう、ね、声痛い目でこう声上げざるを得ないような状況とか出てくると思うんですけども、それをいかにこう家族は最後まで沈黙を貫いて生き残ることができるのかというお話になっております。
あ、なんかホラー映画、音を立てたら即死、音を立てたらやつが来るみたいなところまではぐーって思ってたんですけど、はい、今家族の話を聞いているとちょっとその家族の絆とか、
はい、
そういった部分も描かれているという感じですよね。
そうですね、やっぱりこう極限も死と隣り合わせの状態なので、その中でいかにこう家族みんなでこう生き残れるか、子供をいかにして守れるかっていう、その母とか父のこう愛情といいますか、そういうドラマもきちんと描かれているので、実際こうホラーが苦手な方、まあ、いらっしゃると思うんですけども、そういう方でもこうすんなり家族ドラマとして楽しんでいただけるのかなとは思いますね。
実際に、音を立てたらいけないという映画全編的に、まあ特にまあホラー映画であればこうギシギシキーってドアが開くとか、もうその時点でってなりながら見ていたり、
はい、
楽しい映画だったら盛り上がりのところでドンと音楽が鳴ったりするじゃないですか、はい、こちらのクワイエットプレイスは、
はい、
映画自体もそしたら結構静かな、
はい、
これの見てる人もなんかドキドキしながら、それこそポップコーン食べたりコーラ飲んだりとか、ちょっと緊張して買ったポップコーンそのまま丸々出てきてしまいそうな感じですよね。
そうですね、実際に先にもアメリカで本国で公開されてるんですけども、実際にこうポップコーンを音を気にするあまり食べられないっていう人が続出したっていう話もありまして、 で、もう実際にマスコミの方にも先に見ていただいているんですけれども、やっぱりこう周りの音が気になってしまって、こう下手に身動きが取れないみたいなとかっていう話もちょっと感想として聞くことが多いですね。
それぐらい入り込んで、まあ、自分の服が擦れる音とかで息をとかで、ね、隣にいはるマスコミの方も狙われたらあかんからね、
そうですね、
入り込みすぎて確かにそうですよね。でも、橋本さんはホラーがそんなに得意ではない
、
という中でこのクワイエットプレイスご覧になられて、正直 どんな風に感じられました？
そうですね、やっぱりこう音がない、音を立てられないっていうその設定ですごく緊張感を持って見ることもできたんですけれども、うん、やはりこう家族ドラマ、先ほどもお話しした家族ドラマのところがすごく印象に残りまして、特にこう今回まあ妊娠中の女性がこう出てくるっていうところで、そのお腹の中にいる子どももそうですし、こう自分実際に今いる子どもたち、うん、あとまず家族全員ですよね、をこう守ろうとするその母親の強さだったりとか、なんかそういったところにすごく注目して見てしまいましたね。
じゃあその音を立てたらいけないっていうことで、逆にこう引き込まれて人間の強さとか家族の絆とかを、ダイレクトに感じることができるかもしれないですね。
そうですね、なんか普通はこうわっとか大声を出して驚かせるっていうのはよくあるホラーだとは思うんですけれども、それを逆手にとって逆にこう静か、静を際立たせるっていうところで、この映画すごくそういう人間ドラマだったりとか、そういったところが際立っているのじゃないかなとは思います。
またこの家族ドラマとも言えるクワイエットプレイス、お父さん役とお母さん役のお二人が私生活でもほにゃららと伺ったんですけど、
そうなんですよ、今回家族の奥さんを演じているのがエミリー・ブラントでして、で今回監督と脚本、そしてその夫役で出演しているのが、ジョン・クラシンスキーという俳優さんになるんですけれども、こちら実際に実生活でも夫婦のお二人でして、で今回も夫婦役で出演をしております。
これ実生活でご夫婦の二人がそのまあ逃れることができないというか、もう過酷な状況の中で家族を守るために、助け合っていろいろアイデアを出し合って戦うというかっていうことですけど、それはこうスクリーンを見ていても家族の強いつながりみたいなのは実生活の夫婦というので感じたりするものですか？
そうですね、やっぱりその2人にしか成し得ない空気感といいますか、で今回この子役、子供役が2人いるんですけれども、その2人もやっぱりその大人2人、両親役の2人を見ていると、やっぱりその家族感というのをすごく感じたっていう話もありますので、やっぱり今回の作品のキーになっているんじゃないかなと。
でも実際にそのよくね、目は口ほどに物を言うとか、アイコンタクトとか、こうウィンクとかもそうですけど、とかなんか背中を見てるだけで怒ってるのが、怒りを表すとかいろいろあるじゃないですか、っていう言葉もありますし、そうかなと普段は思ってるんですけど、全く喋らない、音を立てないという状況で、その2人が通じ合ってる、つながってるみたいなのって、こう演技を超えた何かがあるとすごい力強いなっていう感じはしますよね。
そうですね、もう本当に説得力がすごくあるんじゃないかなと。実生活やっぱり夫婦ならではの通過じゃないですけど、もう本当にお芝居を作っていく上でも、こう互いにこう意見交換が遠慮なくできるっていうところもあって、すごくやりやすかったっていうことみたいなので、それがすごくいい方に出ているんじゃないかなと。
なんかどうしよう、めちゃめちゃ見たいですねどうしようっておかしいんですけどホラー映画とかね、怖い映画、怖いと思わずに例えば映画見に行くじゃないですか、で思ったより怖かったりするじゃないですかものしつこい引きずるんですよね。もうその後それこそ一回怖い気持ちになると、ちょっとした物音も全部私怖くなってしまうんですよね なので、音を立てたら即死みたいなこうキャッチコピーで、ちょっとこれはって思っていたのに、なんかあの橋本さんの話を聞いていたら、その極限状態での愛とか家族の絆とか母の強さとか、そんなもんに出会えるんだったら緊張マックスで出会ってみたいなっていうすごい気持ちに、うん、なってきました。あとその、音を立てずに家族がコミュニケーションをしていく様とか、
はい、
守り合うところとかをね、ぜひ見てみたいなっていう気持ちに。
そうですね、
うんうん、
すごくその音を立てないでいかに生活するかっていう家族の姿、すごくこう工夫を凝らしてまして、まあ、手話を使うっていうのも一つあるんですけども、うんうん、先ほどもあのお話ししたあの道に砂を敷いて足音を立てないとか、うんうん、あとあの食事をする時も、
はい、
あの食器、普通の食事で使う食器だとカチャカチャ音が鳴ってしまうので、
絶対なります。
なのでそのお皿を、葉っぱ、木の葉を使ってやるとか、そういうすごい生活のこう知恵といいますか、
へ、
いかに生き延びるかという、そういう細かいところも楽しんでいただければと。
子供の時に、あ、全然話違うんですけど、はい、音を立てないっていうので、はい、忍者になる方法って本に書いてあってあのトイレットペーパーを部屋に引いて、その上をトイレットペーパーをめくれないように歩くと忍び足が上手くなるっていうのを、姉とやったなということなんか思い出しながらぜひ映画館でね、
はい、
その家族の工夫も含めて極限状態の絆を、
はい、
に出会いに行きたいなと。ただのホラー映画ではないということがたくさんの方々に伝わったと思います。
はい、
隣に音を立てる人座りませんようにそしてこの世界になったら私多分あの即死と思います、はい、音を立てながら生活しておりますが、さあ教えていただきましたクワイエットプレイスですけれども、いつからどちらの映画館での上映になりますでしょうか。
はい、9月28日金曜日より、神戸は109シネマズハット神戸、神戸国際松竹、他にて全国ロードショーとなります。
はい、皆さんぜひともあのポップコーンも入る前にある程度食べて、終わってからドキドキしたねと言いながら食べることになるかもしれませんのでね、緊張しながらも素敵な家族に会いに映画館に足を運んでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日1本目は東亜ピクチャーズの橋本舞さんにクワイエットプレイスご紹介いただきました。橋本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
映画を見たいと思ったらシネマクエストで検索、シネマクエストならあなたの最寄りの劇場で今すぐ見られる映画を簡単にチェックできます。映画ニュースやハリウッドのセレブ情報も充実、さあ映画の世界へ冒険に出よう。シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報、今夜2本目は東映の岡野康介さんにお越しいただきました。岡野さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。さあ岡野さんが今夜2本目にご紹介いただける映画は、はい、一体どんな映画でしょうか。
はい、9月21日公開、食べる女でございます。
食べる女、
はい、
あ、私も食べる方です
僕も食べる男です
、食べる女ですか。ちなみに、はい、食べる女の人ってどうですか。
いや、めちゃめちゃ好きです
もりもり食べる
みたいな、もりもり一緒に食べたいですね。一緒に太っていきたいなと。
なんか幸せな感じの展開になってきましたねこのまま喋ってるとあのケイちゃんと岡野さんの食の話になってしまうの で、映画に戻りまして、
はい、
映画食べる女、どんな映画でしょうか。
はい、筒井智美さんというあの方の原作の同名小説食べる女の、実写化なんですけれども、
はい、
年齢も職業も恋愛に対する考え方も人生における価値観も異なる8人の女性たちがいるんですが、うん、そんな女性たちの食を通じて、生きることってなんだろうとか、
うんうん、
食べることってなんだろうとか、そういうことをあの一緒に考えていけるような、映画ですね。
8人も、はい、職業も年齢もバラバラな女性陣たちが出てくるって、はい、なんか食べる女っていうとなんかパワフルなイメージがあるんですけど
肉食みたいなね、
ちょっとね、はい、なんかあの元気とか生きるエネルギーがあるという感覚があるんですけど、これはなんか美味しいものいっぱい食べていくという映画というわけだけでもないんですか？
あ、そうですね、あのグルメ映画とかではなくて、うん、本当に食べることを通じて、あと性を通じて、うん、女性として生きるってなんだろうとか、うん、自分の人生ってなんだろうとかをあの見つめていく女性たちの物語です。
ちょっと見つめなきゃいけないなってちょうど思ってたんですけど、はい、8人の女性という言葉も気になります。どんな方たちが出てくるんでしょうか？
めちゃめちゃ豪華です、うん、まず主演小泉今日子さん、
おーきょんきょん、
はい、続いて沢尻エリカさん、
美しい、
美しいです。
うん、
前田敦子さん、
あっちゃん、あっちゃんいいですよね。
あ、もうお上手ですよ本当に。
またドラマもいいんでしょうけど映画のあっちゃん、はい、もうたまらないですよね。
映画女優ですね、
はい、うん、
あと広瀬アリスさん、
アリスさんもパワーがあっていろんな方々を ね演じられてるので、はい、
山田優さん、
お、なんか山田優さんとかもりもり食べていただきたいですね見てみたい気がしますね。
あと壇蜜さん
食べるのかしら、
食べるのかしら、
どうなのかしら気になりますね
それとはシャーロット・ケイト・ホックさん、朝ドラで、
はい、へえ、本当に色とりどりですね。
そうですね、
はい、
で最後に鈴木京香さん、
あ、
かっこいい、美しい、
京香さんが握ったおにぎりとかも食べれたら、はい、たそれがこの世の最後のご飯でいいですね。
そうですね、生息を引き取りたいです
、はい、うん、でそれぞれが、はい、まあ、恋愛とか人生とかで悩みながら、はい、食を通じて自分と向き合っていくっていうような感じですか？
そうですね、うん、まあ、ストーリーの話に入らせていただければと思うんですけど、はい、小泉さん演じるトンコという女性がいまして、エッセイスト で、
うん、
で古本屋も営んでる方なんですが、その古本屋がモチの木が生えてることからモチの家と呼ばれてまして、
うん、
そのモチの家に夜な夜な迷える女性たちを連れ込んでというか、美味しいご飯を食べながら、セキララとかいわゆる女子会みたいなことをしながら本当にお互いのことを見つめ直していくみたいな形になるんですよね、
うんうんうん、いいですね、うん、必ず、それぞれの女性がいろんな形で行っている息抜きでしょう ね、はい、
そうですね、
明日への活力というかね、うんうん、これ男性目線からそうやってこう夜な夜な、はい、こう美味しいものを食べながらセキュララトークしてる女子会とかを、はい、映画越しに見た時ってどんな気持ちになるんですか？
いや、楽しいですよね。うん、もちろん女性が見ていただいたら、あ、分かる分かるとか、多分キャラクターと同じ境遇じゃないにしても、はい、考え方みたいなのは多分きっと分かると思う。僕男なんでよく分かんないんですけど、多分分かると思うんですよ、うん、あ、分かる分かるっていうのはあるんですけど、男から見ても共感できないわけではないし、
うん、
逆にこういう女性のこういう考え方あるんだなとかも思ったりとか、非常に楽しく見させていただきましたね。
へえ、でも、うん、それぞれ見に行く女性が、
はい、
そのたくさん出てくる色とりどりの女性の中に自分の抱えている悩みとか希望とかいろんなものを垣間見ることができるんでしょうね。
そうですね、実際その8人の豪華女優が演じるキャラクターについてご説明させていただければと思うんですけど、うん、まず小泉さん演じるトンコさん、
はい、
さっきちょっとお話ししたんですけど、迷える女たちに美味しいご飯を食べさせて元気にするのが大好きな女、
リーダーですね、
ホストみたいな、ね、
うんうんうん、
方なんですよね。で、そんな、迷える女たちなんですけれども、まず恋愛に濁り腰なのをごまかして財産貯金に励む女、
うん、
沢尻エリカさんが演じるドドっていう女性なんですけれども、
あ、いるだろうなたくさん、うん、
マンションを買って男に求めるのはときめきだけだと、
はあ、ある程度もう恋愛してきたんだろうな、傷ついたこともあるでしょう、
はい、っていう方であったりとか、本当に彼氏がいるんですけど安定 しすぎてて、
はい、
いわゆるぬるま湯の恋から抜け出せずに、もう時々なんかジャンクな食べ物だったり男だったりつまみ食いしたいよねっていうのを無双するアラサー女子、 これは前田敦子さんが演じてます。
あとで公開するぞ、は
い、っていうのだったり、次広瀬アリスさんが演じてるんですが、
はい、
男に都合のいい恋愛をしては失敗を繰り返しながらもめげない女と。
あでも気はいいんでしょうね。
そうですね、だから男性に喜んでほしいっていうなんかところから、うん、ついつい男性に体を許してしまうというか、そんな女性を演じられてます。
あいい子なんだろうな。ちょっとだけピシッと脇を締めたらいいんだけどね。いいのになと思いながらね。
であったりとかも本当にいろんな女性が出てくるんですけれども、中でもちょっと僕が印象に残ってるのが、はい、シャーロット・ケイト・フォックスさん演じるマチさんっていう外国人役の方なんですけれども、ご結婚されてるんですが、料理が下手で冷凍食品が毎食だと、で旦那さんが愛想をつかして出てっちゃいました。
厳しいな、確かに見た目は綺麗でも、やっぱりねそこに愛はあるのかいとか、自分好みの味付けとか、いろいろありますもんね。あのご飯が待ってるのかと思って遠のく足取り、わかるな。でも悪い子じゃないんだよ。
ん
ベストは尽くしてるんだよ。
はい、うん、でそんなマチさんも、迷える女として、モチの家に迷い込んできまして、成長していくんですよね。その姿とかは結構男性目線からも共感できますし、
グッとくる感じ
ですか。グッときますし、女性ももちろん応援したくなると思います。
なんかいろいろね、仕事とか、
はい、
まあ、恋愛とかでうまくいかない時期とかことって必ずあると思うんですけど、なんか美味しいものを、好きな人、恋人だけじゃなくってお友達とかと食べたりして、
はい、
活力を得るというかエネルギーを得て、とりあえずよし頑張ろうとか、逃げずに向き合おうとか、思い切って逃げちゃえみたいなのができるのは、美味しいものを食べてる時、それは豪華なものじゃなくてもってい
う、そうですね、
すごく人生の中で真ん中にある気がしますね。
誰と食べるか、何を食べるかみたいな。
そうですね、
大事ですよね。でも本当にそんなシンプルなんだけど、生きることってなんだろう、食べることってなんだろうっていうのを見てる、特にまあ女性の方、見てる女性の方たちに投げかけてくれるような、すごく優しい映画だなって思います。
あ、なんか必要な気がする。私ね、炊飯器がご飯炊けましたよって言うじゃないですか、ピーピーみたいな。
はいはい、はい、
でこうパカッと開けた時にツヤツヤのお米がこう粒立って、炊けたよ炊けたよ炊けたよってこう炊飯器の中で言ってる時に、はい、なんかねちょっと切なくなるんですよね。
切なくなる。
用意してる茶碗が一つみたいな、しゃもじが一つってなった時に、
はい、
何してんだろうみたいな。こんなに笑顔でお米炊けてんのにみたいな。誰と食べるのかも大事っていうのは、ね、今は結構私の中にぐさっ刺さりましたね。いやでもこれお話聞いてると、その岡野さんにもすごいなんか届いているので、
はい、
なんか男性だけとか、もちろんカップルとかで見に行っても良さそうですね。
そうですね、もちろん今聞いていただいている女性の方にはぜひ見ていただきたいんですけど、パートナーの方もご一緒に誘っていただいて、デートなんかで見ていただいてもきっと楽しみでいただけるんじゃないかなって思います。
なんかそうですね、私女性の友達と一回見に行って、もし可能であれば男性とも見に行って、なんかそれぞれその後のこう食事をしながらの会話を楽しんでみたくなりま す、ね。どう思ったかなとか。
本当にそうですね、生きることってなんだろうみたいなシンプルな問いかけに対して、本当に登場人物と一緒に答えを探していくような作品だと思うので、その一緒に見に行った方とかも、その答え合わせというか、どう思ったみたいなのを話し合っていただいても面白いと思いますし、
ね、えたくさんおかずがあるみたいに、何が好きで何が体に染みたかっていうのは、
はい、
行く人見る人の人生ごとによって違いそうですもんね。
本当にそうですね。あとめちゃめちゃ見たらお腹すきます。気をつけてください。これは
お腹なるか
な。お腹なっちゃいますんで、これは気をつけてください。本当に美味しそうなご飯がいっぱい出てきます。
うわ、味わい深い映画、ぜひともお腹すくことも考えながらね、
はい、
皆さん足を運んでいただきたいと思います。食べる女ですけども、いつからどちらの映画館での上映になりますか。
はい、今週末9月21日から大阪では梅田ブルックセブンさん、兵庫県では OS シネマズ神戸ハーバーランドさん、他にて全国上映となります。
はい、 ぜひとも、食いしん坊な気持ちをぐっと抑えてですね、終わってから食べに行ったらいいんだからね、思いっきり味わいに行っていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日の2本目は東映の岡野浩介さんに食べる女を美味しくご紹介いただきました。岡野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。